はい、冷え性についてですね。冷え性は特に女性の方に多いっていうイメージがあるかとは思うんですが、実は男性の方も冷え性で悩んでいらっしゃる方たくさんいらっしゃいまして、男性も女性も冷え性に悩んでるかなり数が多いと思います。冷え性のその原因と対策についてちょっと、分かっていることをお話ししたいと思います。まず体は熱を産生するわけですけども、冷え性の原因の大きなものとして熱量が足りない、熱が足りないっていうことが挙げられます。特に女性の場合は筋肉量が少ないんですので、熱が少ないと人間何をしなくても燃えているという基礎代謝の部分ですね、6割から7割の熱量が基礎代謝と言われてますので、その基礎代謝の中でも筋肉に4割ぐらい熱を産生する能力がありますので、筋量が少ないとやはり熱としてできる量が少ないということで、特にダイエット中の女性だとか無理なダイエットで筋肉を落としてしまうと熱が出ないということで熱量不足が大きいと思います。次にその体に熱を運ぶ血管の問題についてもお話しします。ストレス社会ですので、すごくストレス過多になってしまうとどうしても体の隅々まで熱が行き渡らないってことがありますので、ストレスによる体調不良による交感神経の過敏による血管収縮ですね、血管が細くなって血流が十分行き渡らないということで、よく血の巡りが悪いっていうふうに表現されると思うんですけども、血液が熱を十分運ばないということでホルモンの乱れ、女性は先ほどの熱量産生以外にも月経の問題がありますので、通常月に1回ホルモンバランスが崩れるわけですね。そういうデメリットもあると思います。特に閉経後の女性っていうのはかなりホルモンバランスが悪くなってしまいますので、それまで冷え性を感じられなかった女性の方も突然すごく冷え性に悩まれるっていう、そういう問題もあります。血管の問題ですね、ストレスだったり、ホルモンバランスだったり、運動不足で血液が巡らないっていう問題もあると思うんですけども、本当に血管の異常、細くてですね、病気で細くて動脈硬化で血の巡りが悪いっていう場合もありますので、これからお話しする対策とかを多少試されても全然良くならないとか、冷え以外に痛みがあるとかいうような場合は病気の可能性もありますので、ちょっとその辺は注意が必要かと思います。あとは血管の問題以外にですね、せっかく末梢まで届いた熱が、体質であったり、あとは冷たい飲み物ばっかり飲んでるとかいうことで失ってしまう、放熱してしまうっていう、大体大きく3つぐらいの原因があると思います。熱量産生が少ない、熱が運ばれない、せっかく運んでも失ってしまう、そのようなところに気をつけて対策されたらいいと思います。ということで対策なんですけども、やっぱりそれかよっていうような、筋肉をつけましょうっていうような、適度な運動でも血液の巡りも良くなりますし、少々負荷のかかる運動でしたら筋肉もつきますので、多少筋肉がつくような運動習慣っていうのをつけられたらいいと思います。特に言われてますのはおへそから下ですね、下半身の部分に全身の筋肉の7割ぐらいが集中してますので、一生懸命上半身を鍛えるよりは下半身を鍛えた方が効率がいいですので、駅の階段は頑張って登る、すぐにエスカレーターに乗らないだとか、ちょっと下半身を鍛える、歩くスピードが遅くならない、ご高齢者は長生きだっていう結果もありますので、そういうためにも健脚で居続けるっていうことが冷えも防ぐ、冷えも改善するっていうようなことかと思います。あとタバコとかですね、手のひらを出したままタバコを吸うとサーモグラフィーで真っ青になるような、よくやってるんですけども、ニコチンはものすごく血管を収縮しますので、タバコを吸われてる方はその時だけでなく動脈硬化が進んだりとか、いい効果はあんまりないと思いますので、ちょっと喫煙者の冷えに関しては注意が必要かなと思います。筋肉の他に今度は末梢に血液を運ぶ自律神経の問題で、副交感神経と交感神経のこの互いのバランスを保つってことで、ストレスを避けたり、あと入浴ですね、リラックスするために入浴をして、それでいい睡眠をとるっていうような、 まあ、自律神経を整えるための何か良い習慣をつけられるのがいいと思います。エアコンなんかも自律神経の乱れで起こってますので、冷たい風に当たりすぎないっていうのもそうなんですけども、ストレスを溜めてないかとか、睡眠不足でない方とか、その辺もチェックしてみられたらいいと思います。簡単ではありますけども、冷え症の原因と対策について参考になれば幸いです。